これまでにも申してまいりましたが、新約聖書のこの使徒言行録、今私たちが学んでおります使徒言行録という文書におきましては、特にその後半部分、使徒パウロがエルサレムで捕らえられてから後たどったその歩みが語られております。で、特にその中でも、何度も繰り返し、中心的に示されておりますのは、パウロが様々な取り調べや裁判の機会に語ったその弁明の言葉です。もちろん何かパウロが法に触れるような犯罪を行ったわけではありません。かつて熱心なユダヤ教徒であったパウロがイエス・キリストを信ずる者となり、さらにはそのキリストの福音をユダヤ人の枠を超えて広く異邦人の世界にも全ての人々に述べ伝えるようになった、そのことにユダヤ人たちが憤りを覚えたのです。そしてそのユダヤ人たちがパウロに憎しみを抱き、殺意を抱き、ちょうどエルサレムの神殿に来た時にパウロを捕らえ殺そうとしたんです。その時は、いつも申しますようにエルサレムの警備に当たっておりました、ローマの守備隊が、パウロを助け出してくれましたから命は助かりましたけれども、しかしそのような騒動の原因になる人物として、その後、ローマの権力の下で、彼は繰り返し取り調べを受けることになったのです。で、そういう取り調べの中での弁明の言葉ですから、普通ならば何とかして自分の無実を証明しよう、で、その裁判の結果が少しでも自分に有利なものになるようにということが話の中心になるところです。ところが、パウロの言葉にはそういう意図はほとんど見られないのです。で、パウロの思いは自分が助かること、自分の身を守ることというよりは、むしろこういう機会にこそ自分を捉えてくださったイエス・キリストの福音を証しすることに集中しておりました。相手がユダヤ教の指導者であっても、ローマの役人であっても、身分の高いものであっても、普通のものであっても、とにかくそうした人々を救いへと導こうとされているイエス・キリストの福音が伝えられるように、そのイエス・キリストの福音を証しするように、その人々がその福音に心を開かれるようにと願って、パウロは言葉を尽くしキリストを証ししたのです。本日お読みいただきましたこの使徒言行録の26章19節もまた、19節以下のところもまた、そのようなパウロの思いがはっきりと表されているところであります。ですから、この御言葉も今日の御言葉も、ただパウロが歩んだ歴史上の一コマとして昔話のように聞くのではなくて、今ここでこの私たちをその恵みへと招いてくださっている、主キリストご自身を証しする言葉、いや、その主ご自身の言葉として受け止め、心の内に思い巡らしていきたい、その恵みを私たちもまた味わってまいりたいと思っております。そういう思いで、早速ですが、この使徒言行録の26章の19節以下の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。で、その26章の19節、20節の御言葉をもう一度改めて見てみましょう。このように記されてあります。アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。で、このところに これまでパウロが従事してきました宣教の歩みがどういうものであったか、どういう性質のものであったかということが端的に言い表されております。でまず心に留めたいのは、第一に言われていることですが、パウロは天から示されたことに背かないで、この福音を証ししてきた、悔い改めを伝えてきた、そういうところですね。天から示されたことと申しますと、今日の箇所のすぐ前のところ、12節以下に記されている、パウロの改心の経験を、思い起こすことができます。12節以下のところを今、繰り返してお読みしませんけれども、その改心の出来事、パウロは熱心なユダヤ教徒としてクリスチャンを迫害することを自分の使命とし、この時はエルサレムだけではなくてダマスコにいるクリスチャンをも迫害しようと、息を弾ませてダマスコへと向かっているその最中でありました。そのパウロが昼頃旅の途中で突然天からの光に打たれます。太陽よりも強く輝く光と言われているその光によってパウロは地に打ち倒されてしまう。そして他の箇所によりますと、この時パウロは目が見えなくなって、人に引いてもらわなければ自分では一歩も歩くことができない状態になってしまったと言われております。そしてそういう深い闇の中で、彼はなぜ主が、復活の主がこのように彼に現れたのかを聞かされます。それはまさに主がパウロをキリストにおいて示された神の救いの御業を証しするものとして選ばれたということ、ユダヤ人だけではなくて異邦人にもそのキリストの福音を伝える伝道者として選ばれたからだということを聞いてまいります。そして、それを受けるようにしてこの19節で、自分は、天からの、このような天からの示しに背かないで、そのイエス・キリストの福音を証ししてきた。自分自身を根本から作り変えてくださった、そのキリストの豊かな恵みを証ししてきたと言ったのです。ただこの、天から示されたことに背かないということが、私たちにとってもまた、この信仰の歩みにおいて大切なことであります。天の啓示に背かないという言い方をしますと、何か消極的な印象も受ける方があるかもしれませんが、もっとこれは積極的に言えば、その天から示された、私たちの思いを超えた天から示されたその神の御心に、心から従うようにされた。むしろ、その神の御心に心を開かれて、私たちは心を開かれて、従うようになった。そういう意味を持ったこととして、理解することができると思います。で、私たちやはり、そういう意識しているわけではないかもしれませんが、心かたくなな面を持っております。やはり自分の中に閉じこもって、自分こそが正しいと、信じて、自分の道を押し通そうとするところがある。もちろん自分は間違っているといつも思っていることも、よくありませんけれども、かたくなになって、他の人を排除するように、自分の正しさを主張しようとするところがある。クリスチャンを迫害するためにダマスコに向かっていたパウロもまさにそうでありました。自分こそが神の律法を厳格に守り、神の御心に最も忠実であると思っていた。しかしそこには実は本当の意味で人を生かす、人の命を生き生きと生かす神ご自身との交わりというものがなかったのです。そういう神の御心に自分の心を開いていく、常にその神様の御心に自分を開いて、その命に預かっていく、またその命の豊かさを 共に人々と分かち合っていく、そういう命の豊かさは失われておりました。ただ自分にしがみつくような潤いのない冷たい態度しかそこにはなかったのです。しかし主はそういう私たちに目を留めて、そういう固くなな中にある私たちに望んでくださる、そして神様の前に私たちの心が砕かれて、心が開かれていくようにと私たちを招いてくださるんですね。そのようにして、ただ、神様のこともなんとなく分かった、信仰というのは素晴らしいということが分かったというだけではなくて、神様の真実そのものが私たちの存在の中に入ってくる、心の中に入ってくる、いや神様の一つ一つの御言葉が私のこの存在そのものの中に住み込むほどに私たちの心を捉えて根を下ろしてくださる、そういう経験へと私たちを導いてくれるのです。そのようにして天の御心に、神の御心に心を開かれて、私たちは新しい命を生きることができるし、それをまた分かち合っていくことができるのです。ただ、その時にはこの二十節においても繰り返し強調されておりますように、私たちは悔い改めということがとても大切なものとして示されます。神様が望まれて私たちの心が開かれていく、もちろんそれは豊かな祝福の経験であり、私たちが本当に恵みに開かれていくような豊かな経験でもありますが、同時にそこにはやはり固くなな私たちの心が砕かれていく痛みというものがあります。ただ気持ちがいい、何かいい気持ちになってふんわかとしたような思いになるというその表面的な出来事ではなくて、やはり私たちの中にある固くなな心、そういう罪の心が、心を閉ざしてしまっているような罪の心がやはり光り照らされて砕かれていくような、そこに自分がまず気づかされて、それをしっかりと見つめさせられていくような痛みを伴うものです。パウロ自身も、先ほど申しましたように、そのような悔い改めの何日間か闇の期間を過ごしました。地に打ち倒されて、目が見えなくなって、いや、本当は何も見えていなかったという自分に気づかされて、自分の足ではもはや一歩も歩くことができない自分というものに気づかされて、天の御心が開かれるまでじっと待つという期間を彼は痛みを持って過ごしました。そういう悔い改めというのは、ただ単にクリスチャンを迫害したのは良くなかったんだ、そのように人を乱暴に扱って人を殺すようなことをした、それがいけなかったんだという、そういう表面的な話ではないのです。そういう考え方が間違っていました、生き方が間違っていました、もちろんそういうこともありますけれども、そういう個別の話だけではなくて、そういう生き方の中に邁進していった、またそこに自分の祝福があると信じていた彼のその存在そのものの中に罪があるということを示されていく、そういう彼の存在そのものが問われていく、そういう経験です。 で、一度自分自身が本当に地に打ち倒されて、根底から問われていく、そういう経験です。ですから、もちろんそれは、ただ私たちの、これはダメだ、そういう否定するためのものではないんですね。神様の問いですから、ただ私たちを否定するものではない。あなたがダメな人だと。こんなところもあるじゃないか。こんな悪いこともあるじゃないか。こんなこともしたではないか。そういうことをちゃんとしないと、神様の裁きを受けますよという、そんな私たちを脅すようにして、無理やり私たちを変えようとするような、そういうものではないのです。そうではなくて、本当に根底から、自分自身に気づかされて、神様が導いてくださる新しい命へと目が開かれていくように、そういう神の導きに心を開かれていく経験であります。で、ある人がこんなことを言っておりました。自分の罪というものに対する意識、自分の罪に対する意識というものが、私たちの人間存在としての自覚を深めることになるんだ。自分の罪というものに対する意識が、意識をどこまで持てるか、そのことによって、私たちが人間存在としてあるということの自覚が、深められていくのだ。で、もちろん私たちは自分の中にある罪ということを見つめさせられたり考えさせられたりということは嬉しいことではありません。むしろそれは辛いことであり、避けて通りたいこと。しかし私たちはこの世にある限り、やはり思うようにいかないことがあるし、辛いことがあるし、悲しいこともあります。そしてそういう中で私たちはついつい何か自分だけが損をしている、自分だけがそんな役割を引き受けるような運命の中にあるという、こう被害者であるような思いにとらわれて生きがちです。そして、何か人を責めながら、周りを批判しながら、生きるだけで終わってしまう。で、確かにそれは、私たちは被害者である面を持っているでしょう。そういうところも確かにあるでしょう。しかし、ただそのように自分を被害者として、哀れみ、周りが悪いんだと、あの人が悪いんだ、運命が悪いんだと言って、人を、批判するように生きているならば、本当に私たちが人間として与えられているこの命を生きることになるのかどうか。いや、しかし実際には本当に深く自分自身を見るならば、私たちもまたそういう頑なな心のゆえに、逆に人を傷つけ、人を踏み台にするようにして生きているようなところがあるのです。まあ言うならば、その言葉としてはふさわしくないかもしれませんが、加害者のような立場で人を痛めつけて生きているところがある。そういう罪というもの、言葉ではこう説明できませんけれども、それを罪と別に呼ばなくてもいいんでしょうけれども、そういう罪というものが私たちの中にある。それをごまかさないでしっかりと見つめることができるかどうか、いや、天から示されるその光の中で、私たちの中にその罪があるということを受け止め、見つめることができるかどうか、そこに私たちが人間存在としての自覚を深めていける出発点があるんだということです。もちろんそれは、ただ自分は悪いんだということを 意識することではなくて、まさに神様はその罪人である私たちをその罪から救おうとして、罪の中にある私たちを罪から救い出して、神様のもとにある新しい命の中に招くために来られたということ、イエス・キリストを与えてくださったということを私たちが知るためです。そういう神様の御心に、深い御心に心が開かれていくためにこそ、私たちは自分の中の罪の闇ということをも示されるままに見つめて行かなければならないのです。神様はそのような天からの光によって、そのような私たちの固くなな心を打ち砕くようにして、罪から解き放とうとされている、いや、そのためにイエス・キリストを私たちのために与えてくださいました。教会の迫害者であったパウロを捕らえて、イエス・キリストの恵みを生きるものとし、その恵みを証しするものとされたように、私たちもまた罪の中にありながら、そこから解放されて、本当にその向こう側にある神様が与えてくださった新しい命に、天の命へと招かれるように、私たちのもとに神様は来てくださった。イエス様を与えてくださったの。最後にいたしますが、23節のところに、このように心を開かれたパウロが、神の救いの御業として語った、明かしした言葉が、要約されるようにして記されております。この23節の御言葉を見てみたいと思います。つまり私は、メシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り続けることになると述べたのです。メシアが苦しみを受けて、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り続けることになると、そのことを自分は証しをしてきた。その神の恵みの御業を自分は生きてきたし、また証ししてきたのだと、そう告げているのです。つまり、私たちをこの罪から解き放つために、イエス・キリストが来られて、あの十字架の上で私たちの罪の一切を担って苦しんでくださった。そしてその私たちが全く新しい、その罪から解放された全く新しい命に生きるために、イエス・キリストは死者の中から復活、その新しい命の道を開いてくださった。この主イエス・キリストこそがユダヤ人にとっても異邦人にとっても誰にとっても、どんな罪の罪深い中にある者にとってさえ光であるということ、そのことを自分は証しをしてきたのだ。この光のうちにあるときに、私たちは神に作られた者として、神に愛されている者としてのこの命を新たに見出し生きることができるんだ、そういうことであります。私たちは罪深いものであり、この世の歩みの中で、繰り返し繰り返しこの罪の中に落ち込んでいくものかもしれません。そしてともすれば、そういう中で堅くなさの中に閉じこもっていく、そういうところがあるかもしれません。しかし、そういう私たちのところに繰り返し、主イエスが、光である主イエスが、天からの示しを持って臨んでくださるのです。私たちの心を開い、私たちの心を本当に私たちを愛してくださる神様の御心に開くように、 会として望んでくださるのです。自分のそこで私たちが自分の罪を見つつ、その向こうに神様が開いてくださったその祝福された命の世界へと私たちはいつも帰って参りたいと思います。いつも私たちを新しく生かしてくださる神の命のうちに、神の光のうちに、私たち自身が立ち返り、またその神様の豊かな恵みを明かししながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。私たちの救い主として、私たちを照らす光としてこのようにしてくださったイエス・キリストの父なる神様、私たち自身罪の中にあり、堅くなな中に閉じこもってしまいがちなものであります。またそのことを気づくこともなく、堅くなな道を歩み続けてしまいがちなものであります。そのような私たちをあなたは本当に心に留めて、常に訪れてくださり、御言葉を語り、天からの光を示して、あなたの命のもとへと立ち返るよう招いてくださることを、また今日聞くことができ、感謝をいたします。どうぞ私たちが、固くなる心を砕かれて、あなたの光を見上げることができますように、絶えず、あなたの命へと立ち返って、あなたにある新たな命を生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。またそのようなあなたにある命をともどもに多くの方と隣人と分かち合って証しして生きていくことができるように私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。